ヘンドリックス。
はい、オーディオヘンドリックスゆうすけでございます。あ、そうです、僕ゆうすけって言うんで、
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い。
今日は、ゲストが来ていただいております。ニコ奏者の帯金真理子さんでございます。はい、こんにちは、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、また前回に引き続きですね、ゲストに来ていただいて、はい、今日は、ニコのお話と、あとそのニコの実際に弾いてもらってですね、
はい、
まあ、いろいろとお話できたらいいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、はいはい、よろしくお願いします。
で、まずですね、帯金さんのプロフィールを簡単にご説明したいんですけども、
はい、
2004年より、まあ、ニコ奏者として活動を開始と、
はい、
で、福岡、北九州、大分を中心に、まあ、全国各地さまざまな施設やイベントで、まあ、ご活躍中と、
はい、
いうような感じで、
はい、
はい、で、僕そうですね、ニコってあんまりそんなにこう、まあ、なんて言うんでしょうね、生で、特に生でこう聞いたりとかするのがなくて、まあ、事前にちょっといろいろ調べてはみたんですけど、一番知ってるところで言うと、まあ、何年前かちょっとわからないんですけど、女子十二楽坊、
あ、はい、
はい、が弾いてたのが、まあ、あの中にいたメンバーのうちの何人か分かりませんけどが2個やってましたよね。
はい、
で、まあ、あ、これが2個の音色かとかいうので、まあ、いろいろ調べたんですけど、2本なんですか、弦は。
そうですね、弦は2本ですね。
で、僕さっきちょっと弾いてもらったのを見て、あれって思ったんですけど、こうバイオリンとかと違ってこう上から弾いてないというか、
そうですね、
裏側から弾いてますよね。
裏側と言いますか、
はい、
その2弦の間に弓が挟まった状態で、内側、外側、内側から弾いてるから
、は
あ、
そうですよね、はい。まあ、ちょっと後でそれもちょっと実際弾いてもらうときにまた見てみたいんですけど、はい、まあそうですね、あの聞いてる方もあんまりニコって知らないかとは思うんですけど、うん、まあ、まず2個はどんな楽器なのかというところで、
はい、
あれですかね、まあ、素材とかの話になっちゃうんですけど、蛇の皮が貼られてるっていうのを調べたんですけど、
はい、あの錦蛇の皮を貼ってます。
ははははは、結構そういう、なんて言うんでしょう、こういう弦楽器って、
うん、
動物の皮を用いてるのが多いんですけど、蛇
の皮ですね。も
うどれも大体蛇の皮なんですか。
ですね、そのニコという字の、
はいはい、
あの子という字が古いにつきと書くんですけど、その子の前に板がついたらバンコで、板が張ってます。
はあ、
はい、
なるほどなるほど。
だからそのいろんな皮が張ってたりする場合もあります、
はい。
最近はそのワシントン条約で
蛇
の皮がこう手に入らない、ニシキヘビの皮が入らなくって、プリントアウトのなんかビニールの、
なるほど、
2個も出回ってたりして、
そんなのもあるんですね。
は
あ、はあ、はあ、はあ、はあ、はあ、でもやっぱり、板であっても蛇であっても、まあそういうビニールであっても音はやっぱ変わってくるもんですよね。もちろん
違いますね。
そうですよね、
は
あ、それは錦蛇じゃないやつもあるんですか。蛇と言っても
中国ですからね。
なるほどなるほどなるほど。そうですよね、はい、そうですよね、中国の楽器なんですよね。
そうですね、
はいはいはい、なるほど。あとはやっぱりさっきも言いました通り、2本の弦、弦の素材とかっていう、
まあ、今はスチールですね。
あ、
昔 はあの絹糸とか、
あ、糸なんですね。
は
ははは、
いろんな材質だったそうです。
なるほどなるほど。なんかその他ちょっとこう、まあ明らかにこう蛇の柄が見えるのが一番印象的なんですけど、他にこう、うん、他の楽器とは違うぞみたいなところってあります。
まあ一番特徴的なのは、その二弦の間に弓が挟まってる状態っていうのが一番、
そうですよね、僕さっき本当に見させてもらって、
は
あ、と思いました。
はい、間に入ってる。
そうですよね、間に入ってるんですね、
状態ですね。
はあ、うん、
だから手を離してもこう落ち
ない、落ちないんですよね。それはだから弦を張るときにもう弓を入れてしまうってことですか。
いや、あの弓は後からでも
入れられるようになってるんですか。
はい、
はー、いや、それは本当に初めて知りました。まあちょっと後で写真でブログに貼り付けたいと思うんで、
はい
はいはい、なかなか声だけだとどうなってるかって見にくいと思うので、うん、はい、分かりました。まあ、一応中国の、ね、楽器ということなんですけども、
はい、
何かこう歴史だったりこう豆知識的なお話ってありますか。
そうですね、先ほどあのお話ししました古い月と書いてあることを読むんですけれども、それはあの中国語では風と発音します。で、
はい、
あの2は数字で ER 算数の R、
はいはいはい、
R 風というふうに発音するんですけど、その子という漢字をこう思い浮かべて、 子がつくものをこう考えていただくと、キュウリとか、
はいはいはいはい、
胡椒とか、それからクルミ、
はい、
でその子という意味は、西の方から中国にシルクロードを伝ってきたという意味があるんですよ。
なるほど、
はい、だからシルクロードを伝ってきた二弦の楽器。
なるほど、はい、
でも原点は唐の時代なんですけれども、その例えば西トルコの方から、
はい、
ヨーロッパの方に行ったのがバイオリンとか。
ああ、なるほど、
はい、
それすごい面白いですね。あ、
で例えばその子という字を訓読みすると恵比寿読むんです。
はいはいはい、
で中国の方が、漢民族がその恵比寿顔とか、
うん、
恵比寿っていう表あのことを表すのは、こうふくよかで顔は白くて、
うん、
で耳たぶが大きい、
はいはいはい、
だから私たちが見るエビスさん、で のそういう顔の方だから、西の方の顔の方のことをエビスと呼んで
た
らしいんですね。
はあ、なるほど、へえ、めちゃくちゃ面白いですね。
そうですか。
いやいやいやいやいや、あ、
ちなみに反対にクイズなんですけど、
はいはいはい、
例えば、うん、その子という字の下に、
はい、
虫の蜂という字を書いたら何て読むか分かりますか。
ちょっと待ってくださいね。子という字に虫の蜂、
蜂
って確かこうか、
うん、
なんだろう、もう完全に下に来ちゃうんですよね。
そうそうそう、子に蜂という、でそれは何て読むか。
なんだろう、なんでしょう、全然想像がつかない。でも西の方から来る蜂みたいな感じってことですよね。
そうです。まあ季節的には秋ぐらいに、
はい、
はい、まあ目立ちます。
目立ちます？それって虫ですか？
虫です。
はあ、なんだろう。
もうでもまあそうですね。
牧の虫って言ったらトンボとかそういう感じがしますけど。
蜂なんですけど、スズメバチです。
はい。
だからスズメバチもやはり
西の方から
。
ははは
シルクロードを伝ってやってきた。
へえ、スズメバチってそう書くんだ。
そう書く
場合もある。
はい、
知りませんでした。
はい、
じゃあその漢字がついてるのは大体シルクロードを伝ってきたものが多いと。
そうそう、はい、その漢字その一つの意味がそういう意味なので。
はあ、勉強になりますね。いやいやいやいや、でまあ2個もシルクロードを伝わってきた、
まあ、そういうことではないかっていう説が強い。
なるほどなるほど。日本に入ってきたのはもう結構昔なんですかね。
いや、日本に入ってきたのは多分昭和に入ってからではないかと思います。
あ、割とじゃあ全然最近なんですね。
はい、
なるほどなるほど。いやでもそのシルクロードの話はめちゃくちゃ面白いです。はい、分かりました。あとはですね、帯金さんが2個を始められたきっかけとかっていうのは何かあったりしますか。
あ、そうですね、私は専門が電子オルガン科
という
学校を出てまして、そこから実は 西鉄旅行株式会社というところに勤めておりまして、
はい、なるほど、
音楽はやりつつ西鉄旅行の仕事をしてたんですね。天井行ったりカウンター業務をしたり。
ああ、なるほど、はい、
でそこからまあ、ちょっと体を壊したりしたのもあったんですけど、ヤマハの方にまたこう入り直すというか、はいはい、ヤマハの音楽教室に、
はいはい、
入るためにピアノの勉強をもう一度やり直す、試験を受けるって、でそれをやって、ピアノの試験の時にケチョンケチョンに言われて落ち込んでイムズに行った時にたまたま二胡奏者の方にお会いして、多分暗示にかけられたんだと思います。その頃はもう本当にその女子12学問とかも出てない、
まあ、全然出てなくて、
はい、でまあ、たまたまその前にこの楽器の音色ってなんだろう、うん、と思って興味を持ったのはあったんですね。たまたま CD も持ってて、
はい、
でその CD のプレイヤーにイムズでお会いした。
はあ、なるほどなるほど。
その方はジャーバーファンっていう方で、もう本当に東京の方で活躍されてる方なんですけど、
もうじゃあその時にニコの音色と、もうなんかそういうのにこうこれだみたいなのが
あったんですね。そうですね、多分、電子楽器をやってると古い、はい、私は多分古い楽器が好きで、電子楽器よりもピアノが好きで、はいはい、ピアノよりもやっぱりもっと古い楽器っていう風になったんだと思います。
なるほどなるほど、そうですか。確か、でも歴史的には元はものすごいやっぱ古い時からなんですか。
そうですね、は
あ、あ、なるほどなるほど、
はい、本当に唐の時代だから、
はいはい、唐、はい、っていうとまあちょっと、何年か前かちょっと分かんないですけど、はい、はい、なるほどですね。であと2個のですね、好きなところなんかっていうのは何かありますか。
ですね、
ここがいいみたいな、
はい、本当に音程が取りづらい音で、ピアノのように鍵盤、その鍵盤を押せばその音が出るっていうことではない。
そうです
ね、
うんうんうん、
で、まあ、それが難しさでもあり、うん、あとはその女性の声に似てる、一番似てると言われてる楽器なんですね。なるほど、
ははははは。
だからまあそのこういろんな表現ができる、
うん、
であとはいつも持って回れるので一緒に入れるのは、今までそういうそのピアノ鍵盤楽器をやってるとその場所にないと、
そうですよね、運べないですもんね、
う
ん、
そうですね。
2個ってやっぱそんなにこう重くはないんですか。
重くはないですね。
あ、なるほど、確かにそうですよね、うん、
いつも一緒に、
まあ、気軽にこう、気軽にと言ったらあれですけどまあまあ重くはないと、うん、確かに確かにそうですね。僕もちょっとギターをやってたりしたんで、うん、あれですけど、ギターなんかっていうのはフレットがやっぱこうあるので、うんうん、要はフレットレスギターっていうやつと原理は一緒ですよね、
うん、そうですね、フレットレスです、
ええ、
は
あ、要はなんかもう無限に音階があるっていうか、
うん、
はい、そうですよね、うん、いやだから、まあ、僕からすると、まあ、結構あるとは思うんですけど、まあうん、バイオリンなんかもそうですし、何ですか、三味線なんかもそうだと思うんですけど、うん、もう見てないですよね。でもどこ自分がどこを弾いてるかっていうのはこう見てないのにこう、まあ、ピッチがちゃんとしてるというか、うん、あれって本当すごいなって、うん、もう本当になんかこう楽器と一体化になってるのかなと思うんですけど、うん、楽器が軽いっていうのもでもいいかもしれないですね。
そうですね、はい、まあ、ただその音がですね、バイオリンの半分ぐらいの音量しかないので。
音量ですか。
音量ですね。だからどこかで何かをするときには必ず音響道具とかを、
なるほど、
私は持ってます。
まあでもさっきチラッと弾いてもらったとき結構、
ここはですね、はい、
まあそうですよね、はい、バイオリンはでもそうか、まあでもスピーカーとかもそうなんですけど、やっぱり大きくなればなるほど音量を大きく出せるようになってくるの で、
うん、 そうですね、
まあ、その原理と一緒かもしれないですね。うん、 まあ、でもすごいいい響きでしたけどね、さっきもさっきちょっと弾いてもらった感じですけどね、はい、といったところで、まあ結構今いろいろ弾いてまいりましたけど、ちょっとあの実際に今度は弾いていただこうかなと。
2個の方でいいですか。
あ、そうですね、今日はですね、あの2種類ちょっとご用意していただいておりまして、はい、まずこちらが2個ですね。
そうですね、
はい、先ほどから申
し上げて、これもあの、
はい、
3、4年前に手に入ったんですけど、
はい、
正統2個といいまして、
ええ、
あの正しい筒と書きます、一本の木をくり抜いて作ってるんですけど、
あーすごい、
なかなか日本人は持ってない、
はいはいはいはいはい、
あります。
はあ、なるほどですね。何かあの何
でいい
で、ね、ええ大丈夫です。ありがとうございます。いや素晴らしい、なんかなんでしょうね、すごいこうよく言われるとは思うんですけど、 なんか懐かしい音が、
あ、そうですね、ですね、年配の方たちもあのあ、まあ、響き自体もそんな感じです
けど、
中国にいらした方たちも懐かしいっていう、
そうですよね、なんかこう本当にノスタルジックというか、
あ、そうですね、
はあ、
うん、
感じのなんかこう雰囲気がありますよね、うん、
そしてまだこの楽器は4年ぐらいですけど、皮がもっともっとこう柔らかくなってくると、
は
あ
は
あ
は
あ、もうちょっと音は変わってくる予定です。
なるほど、エイジングってやつですね、はあはあはあ、なるほど。で、あ、そうなんですね、一応ですね、今多分これ聞いていらっしゃる時は別のマイクで撮っておりますので、
はい、
コンデンサーマイクでちゃんと録音してますんで、
はい、
今この喋りを録音している時よりも綺麗に聞こえてると思いますので、はい、
はい
はい、でもう一本あるんですよね、はい、
これは20002個といいまして、中国に2000っていう場所があるんですね、蘇州のあたりに、
はは、
2つの泉と書いて二泉という、
はいはい、
今観光地化されてるんですけど、世界最古のお茶の本に載ってる場所でもあるんですね、 そこの水をお茶に使ったらいいよっていう、世界最古 そのお茶についての本に載ってる場所です、二泉で、その二泉に映った月を表してる曲で二泉映月っていう曲があるんですけど、はい、まあ二個奏者の、あ、二大二個奏者、まあ、ヨーロッパでいうベートーベンとかそんな感じですね、
うんうんうん、
でその方が作った二千英月っていう曲を弾くために作った二千二個です。
はあ、それのその曲
専用 曲のためのなんですが、すまあ、あのいろんな曲は弾きますけど、
はあはあはあ、そんなのあるのかな、他の楽器にその曲を弾くためだけの、
そういえばないかもしれないですね、
はい、いやないかもしれないですよねなかなか聞いたことないと思うんですけど、はあ、なるほど、
うん、
ちょっとまた音色が違うんですよ ね、
はい、
じゃあ、お願いします、
はい、
いや全然違いますね、
まあ、ね、
先ほどもねおっしゃってたんですけど、もう全然なんて言うんでしょう、まあ音域というかが違う、
そうですね、
は
い、もうだから2弦しかないので、
うん、
その2個は本当にあの形を変えて持ち直すっていう ことですね。京劇に使われる楽器は京胡というんですね。京都の京にやっぱり胡椒の胡と書いて、それはもう本当に京劇に出てくる甲高い音色カーンってなって、はいはい、こうすごい化粧しながら歌うっていう、それに出てくる、
はい、いや全然また僕もかなり近くで聴かせてもらってるんで、全然全然印象が違うんで、やっぱこう前回もですね、なんかバイオリンのあの話をさせていただいた時もそうなんですけど、こうやっぱこうなかなか擦れる音ってこう会場にいたりとかするの あんまり聞こえなかったりするんですけど、
そうですね、
今ここで多分今撮れてると思うんですけど、こう耳となんていうんでしょう、その弦がですね、擦れる音が今すごくこうひしひしとこう伝わってこう聞こえてくるのが全然違うなと思いました。はい。どうですか、その結構前もお話ししたんですけど、
はい、
まあ、聞いてる方もすごく僕は気持ちよかったんですけど、
ありがとうございます。
はい、実はあの演奏してる人が一番いい音で聴いてるんだよとかっていう話を、
ああそうですね、
一番気持ちいいのは演奏者だよみたいな、
はい、気持ちいいというか、なんか一体化してるっていうか、
うん、
自分がこう歌ってる感じです
かね。ああなるほどですね。いやいやいや、でも全然全く知らなかったこの感じのことについてだったり、はい、今2個のお話をしましたけども、はい、ここでですね、
はい、
海金さんの2個を聞きたいという方は、
はい、
はい、ライブがありますのでそちらに行っていただければと思うんですけども、まず7月7日、
はい、
はい、プラネタリウムコンサートですかね、
はい、
はい、どちらでこれはあるんですかね。
宮城の小倉北区の宮城野の白根の方に、ね、はい、プラネタリウムというのがあるんですが、
はいはい、
座席は40席のみで、全て一席一席がリクライニングシート。
へ
ー、で、
あ、そうですね、
プラネタリウム あの星の案内人の松田さんっていう方がプラネタリウムの、はい、解説で、その解説に合わせて私たちが、うん、キーボードは上村孝子さん、
はいはい
はい、で私と上村さんで、星の動きに合わせて真っ暗闇の中で即興で演奏したり、もう、とにかく
即興で、
はい、眠もう真っ暗なので、私たちは全く手元が見えない状態で演奏してます、はい、でそのプラネタリウムの星の動きに合わせて、まあ、とにかく究極な癒しを作りたいっていう感じです、はい、で一番最後に今度はちょっと少しアロマを使って、アロマと星の動きと私たちの演奏、
すごい、
はい、最初に来られたお客さんはほぼほぼ眠ってしまいます。
そうですよね、
はい、2回目の方は今度は眠れなかったよっていう、
あ、はい、すごいそれもすごく
、はい、
まあ、なんて言うんでしょう、面白そうと言ったらあれですけど、
はい、
はあ、
で今回5回目で四季を通してさせていただいているので、
うん、はいはいはい、
今年はちょうど七夕な
ので、そうですよね、
七夕、はいはいはい、いろいろな銀河、例えば天の川銀河の中に入って裏から銀河系を見てみるとかいう映像も、
はあ、すごい面白そうですね、はい、残りの席もめちゃめちゃ少ないとお聞きしましたけど、はい、はい、7月の7日七夕ですね、はい、プラネタリウムコンサート、
はい、
と、次が7月の28日、
はい、
宮岡市ですね、さわさ、
はい、ディナーコンサート、はい、お茶の茶に丸茶と書くんですけど、はい、ここはホテルハウステンボスのホテルヨーロッパのシェフ、元シェフが作られるディナーコースと、私たちの、はい、やはりピアノの上村孝子さんとデュオで演奏する、
はい、ああなるほど、はい、これが7月28日、
はい、
はい、で、次が8月ですね、
はい、
2018年8月19日日曜日、
はい、
2校楽しく大人の発表会ということで、
はい
はい、場所が 旧古川工業ですか、
若松ビルですね。ここは私が、はい、あの教室をやってる場所なんですけども。
なるほどなるほど、ニコの教室をされてるということですね、はい、入場無料ということで、はい、はい、ああ習いたてからニコ歴運命と。そうです、
私のとにかく教室はソロを目指すっていうのが、あのその合奏ばかりではなく、
なるほど、
本当に一人で弾けるっていうのを目指してるので、ソロの方がすごく多い、いろんなニコが聴けるんではないかと思います。
なるほどですね、わかりました。まあこれは一応まだあと1ヶ月以上先ですけども、
はい、
はい、若松、
はい、
この辺の情報っていうのは帯川さんのブログというかホームページというか、
ホームページに
載ってるわけですよね、
はい、
はいはい、一応リンク貼っておきますので、
はい、
よろしければそちらを見ていただくと詳細が載っております、はい、はい、といったところでいかがだったでしょうか。まあはい、大体30分ぐらい経ったと思うんですけども、はい
はい、
まあ結構ね、僕も含め2個全然知らなかったですし、まあ、興味はすごく僕もあったんですけど、はい、今日はもう生の音まで聞かせていただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
またなんか違うテーマの時にとかもあれば
はい、
はい、ぜひお越しいただければと思いますので、
はい、
今日は帯金真理子さんをゲストにお迎えしました、
はい、
今日はこのところで失礼したいと思います、はいはい、ありがとうございます、はい。